あかりんドライビング。リスナーの皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんは。あかりんドライビングのお時間です。ここからは私、現役女子大生ナビゲーターあかりとともに、のんびりドライブをする気分を味わいながら楽しくおしゃべりしていきましょう。それではレッツスタート。1回の更新がだんだん定着してきましたね。あかりんドライビング第11回の始まりです。てかね、私がミュージックゼロチャンネルでラジオを始めてからなんともう半年になるんですよ。そして私もね、21歳半年っていう記念すべき日でございます。まあ、2017年もね、終わろうとしてるし、本当に月日が経つのは早いですよね。すっかり街もクリスマスモードですが、皆さん11月はいかがお過ごしでしたでしょうか。私のね、11月を振り返るとね、ドラマとか映画の撮影が割と多かったですかね。映画の方はね、中田圭監督のサイレンという作品に主人公の同級生のレイ役で出演させていただきました。実は台本もらったのが3日前くらいで、まあ多分一言二言くらいで終わるんだろうなって思ってたんですけど、確認してみたらね、意外と多くて焦ったというね、裏話がありますね。まあ得意のね、短期記憶を生かして頑張って覚えたんですけど、はい、もちろんもう忘れてしまいました。そして11月11日ポッキーの日ですね。新人監督映画祭の招待枠で初上映&舞台挨拶に参加してきました。初めてレッドカーペット歩くという経験ができまして、すごく嬉しかったです。映画もね、この映画祭で初めて見たんですけど、物語かドキュメンタリーかわからなくなる、ちょっと不思議なでも素敵な作品に仕上がっていて、本当にとても良かったです。まあ自分の演技はと言いますと、下手くそすぎてね、見られるのが本当に恥ずかしいんですけど、来年あたりからいくつかの劇場で一般上映されるみたいなので、興味ある方いましたらぜひチェックしてみてください。そしてね、翌日の12日はですね、ワイヤードジャパンモデルズというファッションショーイベントに17ライバーであるクルタンこと日向くるみちゃんと一緒に出演しました。ストリート系の服と原宿のふわふわ系の服と制服と3種類の衣装を着れたんで、私自身もいろんな雰囲気を味わえてとても楽しかったです。ランウェイで配信しながら歩いたりね、お菓子配ったりって、今まで出演したことのあるファッションショーより自由度が高くて、ちょっとお祭り的な要素も強かったので、そこも面白かったですよね。まあそれに何といってもこの日はね、クルタンの20歳のバースデーだったということで、最後のね、制服のステージの時にクラッカーパーンってして誕生日プレゼント渡すっていうね、サプライズも成功したので本当に嬉しかったです。いやー、クルタンにとってもね、とってもいい記念日になったことだろうと思います。クルタン、改めてお誕生日おめでとうございました。そして26日はですね、17ライバーでシンガーであるシホレインボーさんのライブにお邪魔してきました。まあね、今収録してる今はですね、まだ本番を迎えてないんですけども、はい。でもショーさんはね、前回のファンミーティングでご一緒したことがあって、その時にね、私の手料理をね、すごく気に入ってくださって、だから今回はですね、お料理担当として参加させてもらうことになりました。今回はですね、ライブを見ながらつまめるものということで、エビとアボカドの生春巻きとポンデケージョっていうね、ブラジルのもちもちのチーズパンをね、作ろうかなって考えてます。ポンデケージョなんかね、お持ち帰りもできるんで、ぜひ皆さんいっぱい食べて、ショーさんの歌を存分に楽しんで、まあ、ライブに満足したら、とりあえず物販で CD を買って、お料理もたくさん持ち帰って、お家でもライブの続きを楽しんでください。それと前回もファンミーティングでコラボさせていただいた曲をですね、今回もやらせてもらうということで、私のダンスもね、まあ、ちょっとだけ楽しみにしていてください。まあ、11月の振り返りはこんなところかな。はい、さてさて、1年でね、一番大好きな行事クリスマスがある12月がね、やってきましたよ。 私もね寒いのは苦手なんですけど、今回もあかりんドライビング元気にスタートしましょうか。というわけで番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハラペコグルメナビ。はい、ここからはハラペコグルメナビのコーナーです。このコーナーでは私や皆さんが気になったとか美味しかったというお店に私が実際に足を運んで食レポしてきたことを報告しちゃいます。ということで今回はですね、前回に引き続き私の大好きなサラダスペシャル第2弾ということでございます。前回でねサラダは全部終わらせようと思ったんだけど、こう一つ一つについて私が長く語りすぎちゃったせいで収まらないというね事態が発生したので、今回分けさせていただきました。まあ野菜嫌いな人はね本当にごめんなさい。でもまあ今回もねこう私のね健康志向っぷりをね発揮するので、ぜひお付き合いください。でもこれで野菜嫌いな人もねちょっと食べてみたいかもってなったらちょっと嬉しいよね。ということで早速お店の紹介に参りたいと思います。前回はね私の出没率ナンバーワンの新宿のお店を2つ紹介したので、今回はナンバーツーと思われる渋谷に移りたいと思います。まず最初に紹介するお店は渋谷駅に直結しているマークシティのウエストモール1階にあるカフェルサンパームっていうねお店です。渋谷駅直結っていうね便利さでありながらちょっとね隠れた位置にあるので、あまり混み合わず落ち着いて食事をねすることができます。でここのお店ねパスタとかカレーとかといったねメニューもあるんですけど、なんといってもね一押しはサラダライスです。今までね紹介したお店は完全にサラダだけだったんですけど、ルサンパームはねサラダの下に雑穀米が入っているのが特徴です。まあ、サラダだけだとちょっと物足りないなっていうね食いしん坊さんにはねとってもおすすめですね。逆にご飯はいらないよっていう方はサラダプラスパンって形にも変更できるので、自分の好きな方をチョイスすればいいと思いますが、私はね雑穀米を強くおすすめします。いやね個人的に雑穀米結構好きなんですよね。なんかいろんな穀物が入ってる感じがさお赤飯みたいな感じで美味しくないですか。それにダイエット中の方にもね嬉しい情報があるんですけど、雑穀米は GI 値がね白米よりも低いから食後の血糖値が急上昇しにくくて太りにくいって言われているらしいです。炭水化物抜きダイエットみたいなの私もやるから分かるんですけど、ご飯食べないとすぐお腹空いちゃって結局ダラダラ食いしてね食べ過ぎてるってことがあるじゃないですか。でそれを防ぐのに雑穀米はね最適だと私は思っております。てかね雑穀米についてね熱く語ったところでね、まあ話をちょっと一旦元に戻しますね。サラダライスは全部で5種類あって、チキンとキノコのハニーマスタードドレッシング、サーモンとアボカドのシリアルブランドレッシング、エビフリットとアボカドのナッツドレッシング、ブルーチーズの NI コブサラダ、マグロとアボカドのわさび醤油ドレッシングというね、どれもねとっても美味しそうですよね。お値段は780円から860円でプラス180円でドリンクのセットをねつけることができるんですけど、まあ、約1000円で食べられちゃうというねお手頃さです。 変で、私はね最近ブルーチーズのエノアイコブサラダっていうのをねここで食べたんですけど、トマト、レタス、アボカド、ハム、チキン、ゆで卵などね、いろんな具材が入っていて、ブルーチーズのちょっと癖になる独特の香りがねとっても美味しかったです。あとねタコスチップスもね添えられていて、それをこう割りながらサラダや雑穀米と混ぜて食べるとパリパリ食感がねアクセントになって、それも良かったですね。まあお腹いっぱい食べたい男性にはちょっと向かないかもしれませんけど、ダイエット女子にはね程よい量だったと思います。でもこの流れで申し訳ないんだけどもね、ここのお店ねパンケーキとかデザートのメニューもすごく美味しそうなんですよ。私もね今度はねデザートを食べに行ってみたいなと思います。そしてプチ情報として、コンセントをさせるね席もあるので、携帯の充電したい時とかパソコン使いたい時にもパッと入れて便利だということをこっそりお伝えしておきます。では次のお店に行きましょうか。続いて紹介するお店はまたまたマークシティの中にございます。ショッピング&レストランアベニュー4階にある皆さんご存知のスープストック東京です。スープストック東京ってスープのお店じゃないのって皆さん思いましたよね。私もね今年の4月に渋谷マークシティ店がオープンする前からスープストックは本当に大好きで、こうスタンプ20個で1000円分のお食事券になるポイントカードがあるんですけど、それを2周するくらいね、いろんな店舗に通ってたんですけど、どこもねスープとカレーしかなかったんです。でもねマークシティ店がオープンしてから行ってみたら、なんとここはねスープとカレー以外にサラダのメニューもあったんですよ。で私の好きなサラダとスープが一緒に食べられるなんて最強だって思って、最近はマークシティのスープストックによく行ってます。ホームページでも確認してみたんですが、やっぱりレギュラーメニューでサラダが置いてあるのは渋谷マークシティ店限定みたいです。現在ね取り扱ってるのが、キナーと鶏肉とグレープフルーツのサラダと4種のデリのベジタリアンサラダというののね2種類です。スープストックのいいところでもあるんですけど、毎週ちょっとずつメニューが変わるので、キナーと鶏肉とグレープフルーツのサラダはねまだ食べれてないんですよね。でも4種のデリのベジタブルサラダの方はねバッチリ味を確認してきました。たっぷりのねレタスの上に人参、ビーツ、かぼちゃ、ひよこ豆の4種類をねメインにしたサラダが載せられていて、彩りが鮮やかだし、いろんな味をこうちょっとずつ楽しめるのがすごく嬉しいです。ドレッシングはですねごまとライムのドレッシング、バルサミコとレーズンのドレッシング、柚子とピンクペッパーのクリーミードレッシングの3種類の中から1つ選べて、私は柚子とピンクペッパーのクリーミードレッシングをチョイスしました。クリーミーとはね書いてあるものの、柚子の酸味とピンクペッパーの香りが効いていて割とさっぱりめではありました。あとねヘルシーに豆腐マヨネーズを使って、で隠し味に白味噌とヨーグルトを加えてるっていうのもねちょっとこだわりが見えますよね。あとドレッシングだけじゃなくてサラダのデリも化学調味料などに頼らずにこう手間暇をかけてお店で手作りしているっていうねのを聞いています。でこちらのサラダ単品でお値段が880円なんですけど、せっかくスープのお店だし美味しいスープもいっぱい揃っているので、私はプラス300円でスープセットにすることをねおすすめします。サイズは S になるんですけど、その日のメニューから好きなものを1つ選ぶことができます。スープに関しては店舗によっても変わってくるので、ぜひホームページなどでねお近くのお店の情報をチェックしてみてください。ちなみにですね今渋谷マークシティ店にあるスープで一番おすすめなのはゴッホの玉ねぎスープっていうやつですかね。シンプルで素朴な感じのスープなんですけど、こう味の染み込んだ刻み玉ねぎとひたひたのパンにトロトロのねチーズが絡まって、この季節にもってこいの体温まる一品になっています。どんどんメニューが入れ替わるので皆さんが行く時にあるかどうかは分かりませんが、こうぜひこのサラダとスープのセットを召し上がってみてください。以上今回の腹ペコグルメナビサラダスペシャル第2弾は、 カフェルサンパームとスープストック東京渋谷マークシティ店でした。ここで一曲お聴きください。エアーで病名は愛だった。
余命数ヶ月ばかりの恋に点滴で扶養する患者たち、被害者の甘い期待を患い介護の機会をためらうドクター、ゆえんなど行方知らず、未知の病巣に伏す患者たち、発熱が死因されば早期に躊躇すべきだったと知る方が、この心に穴が開いたくらいなのに、背中に滲んでくる遺恨が枯れそうもないのはどうしてなの。病名は愛だった。病名は愛だった。病名は愛だった。病名は愛だった。今はもはや持ち腐れの恋に恥じない、延命を乞う患者たち、加害者の荒い治療に耐えたい伴侶たるものはと悟るペイシェン、赤い糸を肩結び、故に首を締め合う患者たち、呼吸ができないされどほどけない本心に這うす麻酔にすがっている。
ただ心の溝をそっと覆いたくて、それだけの違いなのに、どの風を当てたとしても変えられない、あなたの温もりを待っている。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
はてな解消ナビ。続きまして、はてな解消ナビのコーナーです。ここでは私や皆さんが日頃疑問に思っていることなどを徹底的に調べ、その理由を解明していきたいと思います。くだらないことでも真剣な話でも何でもウェルカムです。ということなんですけど、今回前々回やって盛り上がったリスナー参加型の企画をまたやってみたいと思います。アカリンドライビングの収録をいつも17っていうね、アプリ、ライブ配信アプリで配信しながらやってるんで、今回も17のね、リスナーさんたちにご協力していただきます。では早速、今回のお題はですね、私がまた月1回の更新になるということを見越して、これが今年最後の番組になると思われるので、年末らしく自分の2017年を漢字一字で表すとというテーマにしたいと思います。皆さんにはね、漢字一文字とそれにした理由を教えてもらいます。まずみんなのコメントを待ってる間にですね、私の漢字を発表しますね。私の2017年を表す漢字は始まりという字です。私は二十歳になった頃からね、いろいろと芸能の活動を始めてきたんですけど、2017年になってようやく映画とかドラマとか CM とかね、メディアに出る機会が増えてきて、やっとスタート地点に立てたかなっていう気がするからですかね。あとこのライブ配信とかミュージックゼロチャンネルで番組を持ち始めたのも今年なので、まあいろいろ始まりの年ということでこの字にしてみました。さあ、ということでそろそろ皆さんのね、回答を見ていきたいと思います。お、ちょっといっぱい来てますね、ありがとうございます。ではまず大輝さんからですね、2017年の一文字漢字は驚きっていう字ですね。 その理由として今年はライブ配信をしている子にギフトを投げてお金を使いすぎていたことに驚いたからです。なるほど。配信している人って将来の目標のために頑張っている人が多くて、実際にお会いしてその現場を見ちゃうと応援したくなるから、毎日のように配信を通して会っている分ギフトを投げるんだとは思う。なるほどね。でも確かに私もこの17っていうアプリで配信を始めて、こう他のライバーさんの配信とかも見に行ったりするんですけど、やっぱこうなんだろう、夢を持って配信してる子たちが多くて、なんかそういう子たちを見るとね、私も頑張んなきゃなって気持ちになるし、まあ自分がもしこうリスナーさんだったら、やっぱなんだろう、その子のなんだろう将来のためになるんだったら、ちょっと応援してあげようかなって気持ちになるのはすごいよくわかります。うん、だからまあ確かにこうね、気づいたらなんかめっちゃお金使ってたみたいな風に思っちゃう時があるかもしれないけど、それはなんだろう、また無駄遣いっていうのとちょっと違って、こうその子のためにきっとなってると思うから、なんだろう、そんな悪い風に捉えなくてもいいんじゃないのかなって気はします。うん、でもまあね、自分の生活にやっぱ困らない程度にね、うん、そこら辺は考えてぜひお願いしたいところですね。ありがとうございました、ゆきさん。では続いて、サイサイさんですね。2017年、今年の漢字を一文字で表すと災いですね。なるほど。理由としては、小さいですけど怪我をしたり事故もしたりしていました。体調面でも精神面でも良くない1年だったと思います。あかりん癒してーということだそうです。あら、まあサイサイさん、事故とか怪我とかいろいろあったんですね。あれですかね、厄年ってやつですか、もしかして。でもそれはあれだけども、来年こそね、来年こそいい年になるといいですね。そしたらやっぱこう、私もね、こう配信もハイテンションでやってるんで、結構こうみんなこうなんか一日辛いことがあっても、こう配信を見てね、元気になってくれたら本当にすごい嬉しいですね。来年もぜひ私の配信を見て、サイサイさん元気になってくださいよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて、タンタカさんですね。今年の一文字を漢字で表すと会うっていう字ですね。なるほど。たまたまこの配信アプリを見つけ、そこで仲良くさせてもらったライバーさんやリスナーさんたちとお会いできて、それまで毎週末に予定なしで退屈してた自分を変えるアプリ、人々との出会いがあったので、今年は会うっていう字。なるほど。でもそれはすごい嬉しい、素敵なねコメントですよね。ありがとうございます。でも確かに、なんだろう、こう配信だけじゃなくて、私とかは実際にファンミーティングとかもね、参加したりしてるんで、こう配信でも会うし、こう実際にも会ってね、お話ししたりするイベントをやったりしてるから、なんだろう、リスナーさんたちもね、こう配信を見に行ったりイベントに行ったりって忙しくなりますよね。でも本当にそれで会いに来たりしてくれてるから、すごく嬉しいです。ありがとうございます。またこう配信でもイベントでも、リスナーさん同士、ライバーの私たちともみんなでね、仲良くしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では次、ケンさんですね。今年の漢字は楽、楽しいかなっていう字ですね。理由は17で楽しくない人生がガラッと変わって、いろいろ出会いがあって、辛い時も全然苦にならなくなった。なるほど。これもタンタカさんと同じような感じですね。でもこの配信に出会って私に出会って、こうやって人生が変わったって言ってくれるとすごい嬉しい。なんか私がこう人の人生を楽しくさせることができてるんだって思うとめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。来年もね、ぜひ楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、EF さんは今年は新ですねって言って、新しいっていう字って言ってますね。なんでだろう、理由があれだけども、なんか新しいことに出会えたのかな。ありがとうございます。続いて、ビーズさん、今年は知、知るっていう字ですね。はい、世の中を知り流されないような知性が欲しいこと、そして配信という文化を知ることができた1年でした。なるほどね。配信ってアプリね、確かに最初はよくわかんないですよね。出会って、配信っていうアプリに出会って初めて、なんか、あ、こんな、なんだろう、人生を楽しくしてくれるものなんだってね、気づきますよね。でも良かったです、ビーズさんがこの配信アプリに出会ってくれて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。と というわけで皆さんからのコメントはこのくらいですかね。コメントしてくださった皆さんありがとうございます。いやみんないろいろなね1年を過ごしてきたとは思いますが、来年も私の配信、ラジオいろいろ楽しんでてくれると嬉しいです。またまた来年もよろしくお願いします。今年1年ありがとうございました。というわけで、今回のハテナ解消ナビはリスナー参加型企画のということで、自分の2017年を漢字一字で表すとというテーマでした。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
そろそろあかりんドライビング終わりの時間が近づいてきました。リスナー参加型企画またやってみましたけど、どうでしたかね。まあ私としては前回よりちょっとだけコメントしてくれる人が増えたのが嬉しかったかな。まあこうやってちょっとずつファンを拡大していきたいところですね。てかもうこれで今年終わりなんだと思うと本当に早いよね。まあ今回のテーマ的にも完全に年末モードだったけども、皆さん忘れないでくださいね。12月もちゃんとイベントありますからね。まず今決まってるのは12月23日クリスマスイブイブですね。ライブ配信のファンミーティングアオトムカフェボリューム3がまた開催されます。ボリューム1ボリューム2も参加してこれで3回目なので、まあこれはもうレギュラー決定ですかね。場所は前回同様渋谷バーブラザーで、時間はなんといつもよりも長いお昼の12時から夜の9時で予定しております。ぜひね都合のいいお時間に皆さん遊びに来てほしいです。みんなでね楽しいクリスマスを過ごしましょう。ご予約はツイッターで行うのでアットマーク CHOCOLATOPPO をフォローしていただいて、リプか DM を飛ばしていただけたらと思います。そしてですね、12月から始まるドラマにも第1話からちょっと出演しているので、何気に気にしてみていただけると嬉しいです。情報解禁したらまた報告するのでよろしくお願いします。それでは2017年もあと1ヶ月、充実した日々をお過ごしください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。 番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。